もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
自分のこれからの生き方についてなんですけど、
はい、
先月会社を退職して無職になってるんですけど、はい、
あなたは今何歳ですか？
26です。
で、ご結婚はなさってませんか？
してないです。
お父さんお母さんは？
健在で一緒に住んでます。
お父さんおいくつですか？
66。
お母さんは？
60です。
退職なさったっていうのは何年ぐらいを勤めなさったところを？
2年勤めていたんですけど、うん、ちょっと退職した理由があまり明確なものはないんですけど、そのスキルアップしたいとかではなくて、うん、
はい、
単純についていけなかったからっていう理由なんですけど。
ついていけなかった？
周りとコミュニケーションを一言も喋らなかったわけじゃないんですけど、うん、ちょっと出遅れたっていう感じがして、うん、孤立しているような感じが少しあって、で、自分は入社する前に大学院に行っていたんですけど、
うん、
その時に初めて一人暮らしをしていて、家賃とか全部親の金なんですけど、
うん、
一人暮らしをしてってすごく楽しかったんですけど、ちょっと無気力というか、研究自体があまり熱意持ってやってたわけではなくて、最低限だけやって無気力に過ごしてしまって、
うんうん、
なんとか就活したんですけど、
うん、
結構無理していいところに入らなきゃって思って、つまらないプライドで単純にいい、うん、大きい会社って思って入ったんですけど、
うん、
やっぱりそういう過ごし方をしてたっていう引け目が自分の中であって、
うん、
ダメだって思ってしまって、
うんうんうん、
一度思ったらもうどんどんダメのループになってしまって、
うん、
でその時にたまたま近くに住んでた友達に会って、うん、そんな辛いならやめればいいのにって何回も言われて、
うん、
昔から自分はそうなんですけど、その人の言うことにすごい左右されてしまうのがあって、
うん、
自分の芯みたいなものが全然なくてフラフラしてしまうんですけど、そうやって強く言われるとは、じゃあやめた方がいいのかなって思ってやめてしまったんですけど、
うん、
まあ、今転職活動をしてるんですけど、すごくもったいないことしたっていうあるし、これからずっとその覚悟がなくグダグダしてるのが良くないと思ってるんですけど、
もともと大学から大学院に行ったっていうことは、はい、何かを研究したかったんですか？
みんな行くからっていう気持ちはあった。
結構周りの人は大学院行ったんだ。
自分の周りも行く人が多かったし、行ってもいいよって親にも言われるから、まあ、行くかっていう選択の仕方だったんですけど、
もともと何かでも研究なさってたんでしょ？
まあ、学科は建築だったんですけど、
はい、
作るのが好きだからっていう理由で、うん、模型とか今までの遊びも作る遊びとかが多くてっていう理由でこう選んだんですけど、
うん、
なんか実際それよりも自分はそのいい成績を取るとかの方に注力していって、うん、でその受験勉強の延長線みたいな勉強の仕方をしていって、そこでちょっと自信をなくして、
うん、
意見が言えないとか、やっぱりコミュニケーション能力がそんなベラベラ喋れる方ではないって気づいて、どうしようかなって思って、うん、そこから自分探しみたいな時期になってしまって、いろんなことしすぎてちょっと収拾つかなくなって、就職も時期を逃してしまいました。
うん、お父さんお母さんは今そういうあなたが今迷ってるってことは知ってらっしゃるんですか？
あ、もうずっと知ってて、
うん、
そんなに考えてもしょうがないから、考えてる暇があったら窓を開けて朝日を浴びて何かしなさいっていう言われます。
まあそうだわね周りとコミュニケーションが取れないっておっしゃるじゃない？
はい。
周りとコミュニケーション取るのってそんな大事なこと？
仕事はコミュニケーションが大事って言われるので、
自分が夢中になってやることなんか別に人と喋らなくたって、愛想悪かったって別にいいんだよ。
そう、
そこにね、そんな気にすることないのになってふわっと思いますけれど、今実際やりたいことっていうのはそんなに具体的にはなく、
はい、
でもせっかく勉強してきた建築を生かして何かしたいとは思ってるんですよね。
うん、そうですね。インフラ系がいいかなって思うんですけど。
どうしていいと思うんですか？
いや、すごい、幼稚な理由なんですけど。
まあ、いいよいいよ、そんなの。
まあ、かっこいいからですかね。
あ、全然幼稚じゃないですよ。 大体の人間はそういうところから入ってるからね、それでいいんですけど、今転職を考えてて、なぜもったいないことをしたと思うんですか？
インフラ系っていうのでもあったし、建築も行かせていい職場なのに、一時の辛いとか周りと比べてダメとかって思って、うん、やめちゃったんだな本当にって思って、やめた後からずっと近所の目とかがすごく気になってきて、うちが大家なんですけど、うん、贅沢してた割には何もしてないね、うん、あの子はみたいな風に思われてんじゃないかっていうことを自分が考えてしまって、
思ってないよそんなの、
なんかそのすごく落ち着けなくなってきて、
うんうん、なるほど、うん、
まあ、あとやっぱり前職の退職理由がちょっと中途半端すぎて、今後言われるんだろうなって思って、なんかあるとやっぱりこれが理由で辞めたのかって思われるのかなっていう、一生つきまとうんだなって思ってしまって。
そんな大したことなの辞めるって？
どうなんか、
だって嫌だったから辞めるんで十分じゃないですか。やっぱり真面目すぎてわがままになりきれないんですかね、はい、人生なんてわがままに生きるもんでしょ。
自分がどうしたいのかがわからなくて、ただ嫌なことは決まってるんですけど。
嫌なことは何ですか？
このままずっと無職だっていることは、やっぱ世間体をすごい気にしてて、
うん、
世間から何やってんだってって言われたくないから、やっぱり仕事するみたいな、
うんうん、
ちゃんと仕事してる人と思われたいみたいな、
うんうん、
真面目でありたいみたいなのが一番。
真面目じゃないっていうのは嫌なことなんですね。
あ、そうですね、
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
こんにちは。
あなた一人っ子？
はい。
例えばね、催眠術にかけられた時にね、自分が本当にやりたくないことってかかんないんだって。はい、ここ行ってあれを食べてみなとか言われてもね。だからあなたはね、ほら、友達にやめろって言われたから、やめたみたいに思ってるのかもしれないけど、
はい、
それはあなたがやめたかったんだよ。
はい、
半分以上ね。
はい、
だから友達のせいでもないのよ。それはあなたが決めたことなのよね。
はい、
それからね、コミュニケーション能力がないって言ってるけど、本当にあなたがね、主張したいとか言いたいことがあればね、コミュニケーション能力なんかなくたってなんだって言ってんのよ。
はい、
だからあなたは別に人の口を押さえてまで喋りたいことがなかったっていうだけの話なのよね。うん、だからこれってコミュニケーション能力の話じゃないのよ。だからあなたは人の決定で生きてきて周りとうまくできないみたいなことを思ってるのかもしれないけど、
はい、
大きな誤解でね、
はい、
あなたは自分で決めてきたんだし、言いたいことがなかったっていうだけの話なのね。
あ、
それとね、もう一つはね、はい、会社を辞めたってことなんだけど、
はい、
辞めるっていうのもね、能力がいるんですよ。親が貧乏だったりね、親が病気だったり、経済を背負っていかなきゃいけなかったりさ、
はい、
どうやったって会社辞められない人いるわけよ。結婚して子供がいて稼がなきゃいかんとかね、
はい、
それを辞められたっていうことはね、
はい、
あなたはその辞める状況がラッキーだったっていうことなんですよ。
はい、
よくね、私が人に聞かれるのはね、自分の好きなことを見つけて生きていくにはどうしたらいいかっていうことを聞かれることがあるんだけど、
はい、
私はその時に言うのはね、とにかく嫌なことをやらないことだって言ってるのね。
はい、
でもあなたはそれはできてるわけじゃないですか。だから本当にやりたいことは見つからないかもしれないけど、嫌なことは嫌だってわかるしね、
はい、
それちゃんとやめてきてるわけよ、あなたは自分の意思で。
はい、
それってね、自己防衛本能とか、
はい、
あるいは自己の向上心ね、
はい、
そういうものがあるっていうふうに考えた方がいいと思うんだけどね。例えば真面目っていうのがどういうことかみたいなことあなた言ってるけどね、
はい、
真面目の定義っていうのもほら、社会によって国によって全部違うんだよそんなもん、
はい、
それをね、今たまたまこの時代の日本に生きてきてね、近所の人ってさ 5,6 人でしょ。
はい、
そんなもの関係ないから、
はい、
だから例えばあの子何わがままやってるんだみたいなことをね、近所の人が思ってたとするでしょ、 その時にね、あなたはやっぱりね、いいでしょうっていうくらいに思ってなきゃダメよ。
ああ
、あなたたちにはできないでしょって、
はい、
私にはそれをする能力もあるし環境もあるしね、いいとこに生まれましたサンキューみたいなことでいいんですよ、
はい、
一生って一回しかないじゃない、
はい、
つまんないことしてる暇ないんだって。会社をせっかく辞めたんだから、そこを後悔するんじゃなくてね、
はいはい、
辞めたからこそできる、そこから派生する楽しいことっていっぱいあるわけですよ。それをもう伸び伸びとした方がいいと思うんだけど、あなたはなんかあの、はい、マイナスにマイナスに全部思ってるじゃない。自分の人生も半分は人が決めたみたいなことを言ってるけど、防衛本能と向上心とで選んで勝ち取って、はい、運にも味方されてここにあるんですよ、
はい、
だからね、就職なんかしてる場合じゃなくてね、建築好きだったら建築見に歩けば、もう親にさ、ちょっと2年くらい遊びますって宣言しちゃうの。遊ぶっていうのはさ、好きなことをして回るってことですよ。2年くらい私は働きませんって宣言しちゃって、ちょっと世間を見てきますねっていうことをね、
はい、
ちゃんと言えば親って、この親分かる親じゃないですか。それとさっき柴田さんおっしゃったけどさ、
はい、
周りとコミュニケーションが取るっていうことは全然大事なことじゃなくて、
はい、
本当に喋りたければね、
はい、
喋るんですよ。喋れるのね、
はい、
多分あなたの周りには自分のことをね、どうしても聞かせたいっていう人がいなかっただけの話でね、
はい、
そしてね、この話を聞いてみたいっていう人もいなかったんですよ、
はい、
もしいればね、それ何なの何なのってね、取材しますよ、
はい、
知りたいから、
はい、
だからそういうものがなかったんです今まで、
はい、
そういうとこからあなたは離れたわけじゃない、
はい、
それってラッキーなことですよ。で、孤立ってさ、つまんない人とつるまなくていいじゃない。あなたね、コミュニケーション能力ないと思わない方がいいですよ、
はい、
本当に知りたいものがあればあなたはきっと聞くだろうし、
はい、
本当に喋りたいことがあればあなたは人の口を押さえてでも話すことはできると思うのよ、
はい、
それがないっていうことはね、そうするほどの現在のあなたは意欲もなければエネルギーもなければね、もう一つは能力がないんだと思う。能力が中途半端なんですよ。だから私の能力をもったいないなんて思ってる場合じゃないのよ。足りんからそうなってるんですよ。足りんから磨かなくちゃダメ。普通の人はそれができないんだけれども、あなたはできる環境にいるんですよ。頑張んなさいよ。
はい、
ほんのちょっとの勇気なんだけどね、
はい、
勇気がないんだね。社会に対してビクビクしてるお嬢様ってとこですよね。
まあそうかもしれない。
うん、そうですね、一人っ子のお嬢さんだよね、
はい、
でもそれでは社会に向けては戦っていけません、
はい、
遊ぶ勇気、遊ぶっていうのは、はい、自分で自分をちゃんと見つめる勇気ってことです。家にいてうじうじ考えてたって絶対に答えは出ないから、外に出て
はい、
ちょっとでも面白いなと思ったことを見て歩いたりしながら、自分はこういうこと好きなんだ、あ、自分はこういうこと嫌いなんだ、あ、自分こういうことを夢中になってて時間忘れてたっていうことを見つけて、はい、次に進むステップを先生今おっしゃったんですね、
はい、
頑張ってね。
はい、わかりました。
はい、じゃ失礼します、はい、
ありがとうございます。
はい。